掛川市議会だより第66号平成31年2月1日発行。主な内容。シリーズ第7回市議会って2ページ。一般会計補正予算の概要3ページ。11月定例会における審議結果一覧4ページ。年間テーマを定め、活発な議論、5ページ。議会報告会、8ページ。一般質問、10ページ。特別委員会調査報告、15ページ。傍聴席、2月定例会の予定、16ページ。平成30年11月定例会の内容をお知らせします。表紙の大きな写真は、奈良ココキャンプ場の落ち葉プールで、三笠幼稚園の園児たちが遊んでいます。膝から足首まである落ち葉プールの中で、思いっきり、頭のずっと上の方まで落ち葉投げを楽しんでいる様子です。小さな写真は、三熊野神社の朝の風景で、ほうきとちりとりを横に置いて、高齢の男性が石垣に、女性はシルバーカーに腰掛けて、笑顔で会話を楽しんでいる様子です。丸の中の写真は、琴のまま八幡宮の御神木に、しめ縄が巻かれている様子です。シリーズ7、市議会って。今回は、請願、陳情について。市議会って何をするところ？市議会議員はどんな仕事をしているの？素朴な疑問にシリーズでお答えします。請願、陳情。市政に対してこうしてほしいというような要望を市民の皆さんから市議会に請願、陳情という方法で伝えることができます。請願とは、憲法により保障された権利で、紹介議員が必要です。陳情とは、法律で保障された権利ではありませんが、請願に準じた扱いとなります。紹介議員は不要です。議会は、提出された請願、陳情を審議し、必要と認められたものは、市の仕事に生かすよう、市長へ、また国や県に意見書を提出することもあります。6月定例会、環境産業委員会で陳述を委員会で行う様子の写真があります。作成と提出の仕方。請願書、陳情書の所定用紙はありません。請願者、陳情者が、今から申し上げる1から6の必要事項を記入し、作成してください。1、宛先、掛川市議会議長。2、紹介議員の署名または記名押印、陳情は必要ありません。2、請願、陳情の趣旨。4、提出年月日。5、請願者、陳情者の住所、氏名、押印。法人の場合は、その所在地と名称。6、請願者、陳情者、代表以外の住所、氏名、押印。辞書の場合は、押印が不要です。なお、署名簿を添付する場合は、署名者の住所、氏名が必要です。常用漢字を使用してください。皆さんに寄り添う議会、皆さんの声を反映させる議会を目指して。詳細は議会事務局、電話 0537-21-1160 へお問い合わせください。平成30年度11月補正予算の概要。小中学校、幼稚園の エアコン整備や台風災害などに対応。平成30年度一般会計補正予算、補正額、補正予算第4号、14億5088万円、補正予算第5号、1億6568万円、合計16億1656万円、補正後の予算額、489億3036万円。歳出、主な項目。補正予算、第4号。1、小中学校、幼稚園、エアコン整備事業費追加、13億1000万円。2、台風21号、24号などによる、施設修理費など追加、1億4088万円。補正予算第5号。1、職員人件費減。人事異動及び人事院勧告に伴う給与改定ほか、5801万円の減です。2、周恩来と松本亀次郎老人業設置事業費追加。中国天津市との協定式、老人業設置費、除幕式など、1018万円の増。3、地域共同環境整備費増。各地区から要望のあった側溝の改修や道路の補修など、5000万円の増。3億2062万円が3億7062万円になりました。4. 放課後児童健全育成事業委託料増。障害児受け入れ加算分など追加4クラブ。くらみ、西郷 B、蘇我、和田岡。1563万円の増。2億488万円が2億2051万円になりました。5. 防犯対策強化整備事業費補助金追加。防犯カメラ設置など4円、掛川子ども園、桜木子どもの森、掛川聖マリア保育園、掛川のぞみ保育園、249万円の増。6. 茶品評会出品対策事業補助金増。72万円の増。128万円が200万円になりました。7. 農業用ため池整備事業費増。耐震性緊急点検調査追加100万円。施設修理費応急処置。追加390万円。池の谷池、美人ヶ谷。河原ヶ谷池、初間。犬間池、皇后所。仏沢池、入山瀬。県施工事業費負担金増400万円。1560万円から1960万円へ。10から26の池になりました。890万円の増。8、観光施設など維持整備費増。粟ヶ岳山頂休憩所、島内設備、備品、外交整備、電柱移転保証など、4051万円の増。1億6115万円が2億166万円になりました。9. 交通安全施設整備事業費増。各地区から要望のあった危険箇所における区画線や防護柵、カーブミラー設置など、1300万円の増。3803万円が5103万円になりました。10. ブロック塀など 耐震改修事業費増。撤去、個人、15万円 ×30 件、450万円。帰結予算、15万円 ×16 件、240万円。法人、40万円 ×4 件、160万円。帰結予算、40万円 ×4 件、160万円。改善、25万円 ×20 件、500万円。帰結予算、25万円 ×10 件、250万円。合計で460万円の増。650万円が1110万円になりました。11月定例会における議案一覧。全会一致で可決予算。平成30年度掛川市一般会計補正予算第4号について、平成30年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算第2号について、平成30年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算第2号について、平成30年度掛川市介護保険特別会計補正予算第2号について、地域密着型介護予防サービス給付費の増額など、平成30年度掛川市簡易水道特別会計補正予算第1号について、平成30年度掛川市農業集落排水事業特別会計補正予算第1号について、平成30年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業特別会計補正予算第1号について、平成30年度大阪土方工業用地整備事業特別会計補正予算第1号について、平成30年度掛川市水道事業会計補正予算第1号について、台風24号による特別損失の増額など、条例、掛川市職員の給与に関する条例などの一部改正について、掛川市水道事業の設置などに関する条例の一部改正について、水道事業所の事務所の移動に伴う所在地の変更、その他、土地の取得について、災害時における防災機能と市民の利便性向上を目的とした近隣公園の建設用地として、下たるき多目的広場の土地の一部を掛川市土地開発公社から取得。公の施設の指定管理者の指定について、掛川市障害学習センター、公の施設の指定管理者の指定について、掛川市美観ホール、公の施設の指定管理者の指定について、掛川市文化会館しようね、公の施設の指定管理者の指定について、掛川市総合福祉センター、掛川市北部一校区小中学校ほか、空調設備設置工事契約の締結について、掛川市北部2校区小中学校ほか空調設備設置工事契約の締結について、掛川市北部3校区小中学校空調設備設置工事契約の締結について、掛川市南部小中学校空調設備設置工事契約の締結について、賛否の分かれた議案、賛成多数可決。なお、議長鈴木正治は採決には参加しません。議員の名前を申し上げます。創成会、藤原正光、峰岡慎吾、寺田幸宏、新村光一、松本人志、 大石勇、小沼秀明、野口康夫、山本雄三、二村玲一。共に作る掛川、鈴木久弘、松浦正美、富田真由美、藤沢京子、久保野愛子、新場正樹。市政の会、鷲山義久。市政会、草賀正吉。公明党掛川、山本幸雄。日本共産党勝川志保子。議案を4つ申し上げます。平成30年度掛川市一般会計補正予算第5号について、掛川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、掛川市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部改正について、掛川市教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正について、いずれも勝川志保子議員は反対、その他19名の議員は賛成でした。年間テーマを定め、活発な議論。常任委員会ごとに1年間の研究テーマを定め、これまで調査研究を重ねてきました。また、議会報告会では、調査内容を市民の皆さんにお示しし、意見交換を行いました。今回、その内容に基づき、市の三役及び部課長と議論する場として、委員会協議会を開催いたしました。ここでは、議論された内容の要旨を掲載します。総務委員会委員長、二村玲一。掛川市の都市づくりと地区自治組織のあり方について、委員会として以下のように組織の課題を整理し話し合いました。地区まちづくり組織の課題について、自治会の各組織とまちづくり組織とが重複し、組織が複雑で分かりにくい。役員が兼務し、繁忙繁雑、なり手不足、組織間の連携や分担が図りにくいなど、地区ごとには様々な課題があり、総合的な地域自治組織としての機能が果たしにくい状況となっているのではないか。地区自治組織の課題整理について、地区内の歴史や経緯を生かし、地区規約の中に地区区長会、まちづくり協議会の位置づけを定め、組織の簡素化を図ること。まちづくり協議会の役員は、組織の実情に応じ、各区に依頼、選出し、区役員の兼任は極力避けること。事務局を充実強化し、組織活動の継続性を確保し、地区区長会会長、まちづくり協議会会長の任期の課題や、専門部の負担軽減を図ることが必要ではないか。主な意見について、地区を代表する機関を明確にする必要がある。中長期的な地区まちづくりを行うためには、事務局体制の長期的な運営が必要である。同じような組織が重複しないように、組織の簡略化が必要である。写真は、新潟県上越市で地域自治区の仕組みを視察している様子と、長野市で住民自治協議会について視察した時の様子です。環境産業委員会、委員長、小沼秀明。当委員会は、掛川の森の在り方や活用方法を考えた再生可能エネルギーを年間研究テーマと定め、市内外の視察調査研究と協議を重ねてまいりました。その概要をご報告申し上げます。1、 地域完結型となる地産地消を重視した再生可能エネルギーを推進し、太陽光発電、風力発電に加え、バイオマス発電の研究も進めるべきです。それらを災害時に活用できる自家発電システムとして、スマート公民館、スマート障害学習センターなどの整備や、各個の蓄電池設置補助事業の拡充を図るべきと考えます。2. 新電力事業、シュタットベルケの研究を進め、市民、民間との協議、連携を深めながら、電力自由化を含め、余剰電力の有効活用を推進すべきです。また、電力への市民意識を高める必要があります。3. 環境保全、温暖化対策を考え、景観阻害や反射光など、周辺に害を及ぼす可能性のある太陽光パネル設置などに関するガイドラインを作成すべきです。また、東山及び板沢地区の指定希少、野生、動植物種、保護区などの生物多様性を考慮し、里山を守る必要があります。写真は北海道豊頃町でメガソーラを視察しているところ、北海道庁でバイオマスネットワークを視察しているところ、東海大学清水キャンパスで木質バイオマス小規模発電機を視察しているところ、北見市でペレットボイラーを視察しているところの様子です。文教厚生委員会委員長松本人氏、当委員会では年間テーマである掛川市の待機児童の現状と対策について、議員間や当局を交えて意見交換を行いました。委員会の1年間の活動の中で知り得た内容や視察での知識、子育て中の若い夫婦の要望や市内9会場で開催された議会報告会の中で出た質問や意見、またアンケートなどで多かった内容を参考に、1. 保育士確保について、 2. 保育所整備について、2つの話題に絞り話し合いました。当局より次年度の入園予測者数の説明があり、今年度当初国定義では46人の待機児童が出ているため、今後の対策として保育士の育成と再雇用制度の充実を進めていくことや、保育士の給与など雇用環境について意見が出ました。また認可保育所の整備や企業内保育所の推進など、保育所の環境整備について話し合いました。少しでも待機児童の解消につながるように、委員会としては当局の政策について協力していくこととし、閉会しました。今後も当委員会は子育て中の若い夫婦の意見を聞きに出向いていきたいと考えています。写真は鹿児島県姶良市議会で子育て基本条例を視察している様子、熊本市議会で待機児童ゼロ政策を視察しているところ、島田市の子ども館を視察しているところ、子育て世代の方と意見交換会を開催しているところの様子です。市民により開かれた議会、平成30年度議会報告会開催。多くの皆様、ご参加ご協力ありがとうございました。市民の皆さんに、掛川市議会がどんな活動をしているのか、また市の重要課題にどう対応しているのかを知っていただくとともに、ご意見を伺い、議会活動に生かすため、議会報告会を開催しました。総参加人数は549人。前年度比27人増で、議会や市政について多くのご意見をいただきました。会場と参加人数です。 開催日、地域、会場、参加人数の順に申し上げます。11月2日金曜日、原野野中学校区、原田地域障害学習センター37人。12日月曜日、坂川中学校区、東山口小学校体育館、63人。13日火曜日、桜ヶ丘中学校区、和田岡地域障害学習センター、54人。14日水曜日、東中学校区、南郷地域障害学習センター、72人。16日金曜日、紀東中学校区、大東北公民館、46人。20日火曜日、西中学校区、市役所4階会議室1、67人。21日水曜日、大浜中学校区、大東支所3階市民交流センター、89人。27日火曜日、北中学校区、初間会館、75人。29日木曜日、大須賀中学校区、大須賀支所2階市民交流センター、46人。開催内容、報告、日本一防災意識の高い町掛川を目指すための提言について、テーマ、常任委員会の取り組みについて、総務委員会、掛川市の都市づくりと地区自治組織の在り方について、環境産業委員会、掛川市の森の在り方や活用方法を考えた再生可能エネルギー、文教構成委員会、掛川市の待機児童の現状と対策。皆さんからの主なご意見、アンケート、会場での質疑より、総務委員会、総務委員会素案に賛成です。ぜひ頑張ってください。町教事務局の充実、確かにその通りです。優勝と増員、これが必要と思います。事務局員にはそれぞれの担当部門を決めて、その部との連携と取りまとめを行うべきと思います。総務委員会素案には反対します。区の仕事は身近な運営に関わる業務であり、町協は10年先、20年先の地区の在り方を考える組織です。同時に考えるには無理があります。町づくり協議会議会よりの提言はごもっとも。区役員と兼任して活動しているが、やらされ感満載。根本から組織を考えての取り組みに賛成。まちづくり協議会の組織は統一する必要はないと考えます。地域に合った形を3事例ほど提示し、選択していけばよいと思う。現在、区の役員として地区の活動参加がやたらと多く手参っています。すべての活動で地区発展のため、町協会長と区長会長の兼務は非常に厳しい。事務局が充実していないと不可能。町協が発足して時間が短く、地域差が大きい。環境産業委員会、シュタットベルケ、ぜひ進めてください。シュタットベルケとは、ドイツにおいて電気、ガス、水道、交通などの公共インフラを整備・運営する自治体所有の公益公社です。地産地消で使えるものがあれば有効利用し、設備投資は少額に抑え、再生可能エネルギー施策をお願いしたい。大規模太陽光発電の建設は県内でも問題となっており、条例などの制定が急務。今後は蓄電が重要であり、災害時にも役立つことから、 太陽光を含めたエネルギー施策を行政を含め真剣に考えるべきである。山林が放置されている状況から、国と連携をして山林整備をお願いする。太陽光発電は素晴らしいですが、ガイドラインが必要ですね。文教厚生委員会。保育園の先生は増えていない。逆に減っている。パートばかりになっている現状。もっと先生の待遇を良くしないと、定員は増やせないんじゃない？待機児童ゼロになれば、入所希望者が増える。どれまで確保すればよいのか。認可外保育や幼稚園への支援をさらに行い、隠れ待機児童の定義を見直すべきである。子育て支援ではなく、親の就労対策になっている。待機児童については、今後も需要が増えると思われますが、どこまで対策をしていけばいいのかが課題だと思います。0歳から3歳までは、親が育てていける社会を作り出すことが大切だと思う。理想を掲げて進むように。議会頼りについてのご意見。昨年あたりから堅苦しさがなく、とても読みやすくなった。カラフル、写真など見やすい紙面がいい。充実してきている。議会質問内容など活動内容がよくわかり、理解でき勉強になる。色使いの統一化、グラフ、イラスト利用などで視覚にわかりやすく。文字が多すぎて読む気になれないので、簡潔に大きな文字で。委員会活動をもっと知りたい。委員会や全員協議会日程を載せてほしい。質問内容を全部載せてほしい。増ページが必要です。もっと知りたい。ページ数を減らして発行回数を増やして。議会だより、括弧配布を知っているか。知っている429人。知らない10人。無回答58人。議会だよりを読んでいるか。毎回読む196人。時々読む193人。読まない25人。無回答18人。議会だよりを読まない理由は？難しい10人。つまらない11人。読みにくい4人。時間がない12人。欲しい情報がない15人。めんどくさい10人。その他8人。一般質問 Q&A。
創成会、新村光一。質問します。掛川深蒸し抹茶はいかがですか？加工用を中心として、抹茶需要が伸びる現状を踏まえ、新たにかぶせを始める農家への支援、加工品メーカーや飲料メーカーへのトップセールス、有機茶専門の新たな共同工場の設置について、市の見解を伺う。
お答えします。積極的に支援をしていく。かぶせ茶の需要の高まりを受け、平成29年度から予算措置し、被覆茶生産に取り組む農家の支援をしています。メーカーへの売り込みについては、掛川茶の利用を検討したいなど、情報収集に努めるとともに、情報があった場合には、茶商組合や農協につなげています。また、有機茶専門の茶工場を整備する取り組みには、関係機関とも連携し、積極的に支援をしていきます。
質問します。さらなる障害児、障害者への支援策の充実を、医療的ケア児や、重症心身障害児を受け入れられる、ショートステイ施設の整備、障害者雇用率のさらなる引き上げに向けて、市はどのような施策を考えているのか。
お答えします。 障害福祉計画に沿った取り組みをしていく。高齢者施設で障害のある方を受け入れるサービスの推進、また医療的ケアが必要な方を病院で短期間受け入れる事業の活用など、障害福祉計画に沿った取り組みをしていきます。働く場所の確保は、行政の最大の責任と考え、今後も新規就労500人サポート事業のような事業を積極的に展開していきます。
その他の質問事項、森林保護、木材利用の促進策について。
共に作る掛川、久保野愛子。質問します。仕事を生み出すイノベーション、技術革新支援は、新規起業者の支援体制として、創業支援窓口が開設されている、平成31年度の特定創業認定件数 KPI、重要業績評価指数は10件である。窓口開設の成果と課題を伺う。
お答えします。創業の夢が実現するよう支援していく。KPI の項目に該当する土日曜日の相談窓口における創業者数は、初年度の27年度が3件、平成28年度が3件、平成29年度が2件となっており、目標には届いていません。今後は休日相談ができることを積極的に PR し、創業件数を増やしていきます。事業の構想、事業の計画の作成、融資などの資金調達の検討など、創業までには長い期間を要しますので、今後も各支援機関との連携を図りながら、相談者の創業の夢が実現するように支援していきます。
質問します。開設20年余りとなる連雀出張所の存続は、監査委員から昨年度の予算と事務事業の監査報告及び意見があり、戸籍や各種証明書のコンビニ交付の利用率向上と連雀出張所廃止の検討に言及した。出張所廃止について市長の見解を伺う。
お答えします。総合的に検討していく。現在、コンビニで交付できる証明などの拡大を含め、かかる費用や効果、出張所の現状についての調査、分析を進め、諸課題の洗い出しなどを行っています。引き続き市民サービス全体の向上及び効率化の観点から総合的に検討していきます。
創成会、寺田幸寛。質問します。台風24号の被害経験を生かした今後の対応は、今回の停電で防災センターや避難所が暗い中で対応したところがあったと聞く。非常電源確保は早急に予算措置をして対応すべきと思うがいかがか。また、莫大な修理費用がかかる大須賀第二排水機場本体ポンプ2台の浸水故障原因と管理体制や今後の対応を伺う。
お答えします。資機材整備の支援や自家発電設備を検討する。すべての広域避難所に非常用発電機を整備しており、自主防災会には防災資機材の補助制度があり、97% が発電機を整備しています。今後も資機材整備を支援し、継続的な燃料補給体制の確立に努めます。大須賀第二排水機場のポンプについては、停電の長期化により、ポンプ室外の水位が高い状態が続いたため、ポンプの空気弁に異物が挟まり、そこからポンプ室内に水が侵入し、モーターが水没して故障しました。今後の管理体制は、平成32年度から一部事務組合体制から 各士官の業務委託方式に移行し、市が主に管理します。専門機関に総合的に判断してもらい、地元水利組合とも協議をしていきます。また、自家発電設備の設置も検討しています。
質問します。職員の働き方改革推進を。今後市長は職員の働きやすい環境づくりのため、具体的にどのような働き方改革を進めていく方針であるか考えを伺う。
お答えします。ワークライフバランスの実現を図る。引き続き業務の見直しや効率化に取り組んでいく必要があります。これらの取り組みを通じて、職員のワークライフバランスの実現を図り、心身ともに健康で意欲を持った職員を増やし、市民サービスの向上につなげていきます。
共に作る掛川、鈴木久博。質問します。チャエンナーレは最高を。平成29年度に行った第1回に対する評価が良好だったとしても、今後は形を変え、億円単位に迫るような拒否を投ずる大掛かりなチャエンナーレは端的に言ってやめるのが妥当ではないか。
お答えします。市民力を生かし、2020年の開催を目指す。チャエンナーレ第2ステージは市民や地域が主役となり、文化芸術を楽しみながら作り上げていく姿を目指しています。平成30年10月も市内各地でお茶をテーマにした市民プログラムを行うなど、市民の芸術活動は大きな広がりを見せていますので、この市民力を生かし、3年サイクルである2020年の開催を目指しています。
質問します。掛川駅前、西街区公有地は、なぜ売却なのか。なぜ今売却なのか。今回の売却計画は、国の認定を受けた中心市街地活性化基本計画や、平成27年度、市議会特別委員会の提言などと整合が取れていない。
お答えします。さらなる中心市街地のにぎわいを創出する。東街区再開発事業の一定の効果により、歩行者通行量の増加や、空き店舗への出店数の伸びが見られるなど、西街区の利活用を進める条件も整いつつあります。東街区再開発事業との相乗効果を生み出し、さらなる中心市街地のにぎわい創出と、掛川市の中心市街地のにぎわい創出と、掛川市の中心市街地を中東沿圏域を牽引する原動力としていくため、今回の考えに至りました。また、提言とは全体的に整合が図られていると判断します。
その他の質問事項、松ヶ丘整備事業について。
創成会、野口康夫、質問します。農業推進の成果と今後の取り組みは？掛川市の農業推進で、主に掛川町の販路拡大、耕作放棄地対策、多面的機能支払い交付金について、成果と今後の取り組みを伺う。
お答えします。さらに推進をしていく。掛川茶の販路拡大については、掛川茶広め隊の活動により、東北地方5市の茶商から取引相談があり、農協や茶商などへつなぐことができました。また、北陸東海や近畿地区でスーパー500店舗を展開する商社などと掛川茶の取引が開始され、成果が出ています。今後も消費と販路拡大に向け進めていきます。耕作放棄地対策については、耕作放棄地と見込まれる所有者などへの今後の意向を調査しました。その成果として、所有者の草刈りなどにより、耕作放棄地の減少につながりました。今後は さらに市単独の補助金を活用し、解消につなげていきます。多面的機能支払い交付金については、地域を挙げて守る活動が促進され、農地に関する環境保全や農業施設の維持に貢献しています。今後は、地域全体に広めていくため、新規活動組織の増加に努めていきます。
質問します。キャリア教育についての教育長の考えは？キャリア教育は、児童生徒が自立を目指していくための能力や態度を身につけていくものである。教育長は、このキャリア教育をどのように考えるか伺う。
お答えします。重要であると捉える。生涯自立し、学び続け、新たな夢や目標を持ち続けるキャリア教育は重要であると捉えています。
創成会、山本雄三。質問します。王将戦と将棋によるまちづくりの今後に関して、掛川開催の王将戦も来年10周年を迎える。将棋によるまちづくりをより進めるために、市内全小学校に将棋盤、駒の設置をする考えはないか。
お答えします。市内小学校への将棋盤、駒の設置を検討する。将棋が教育にもたらす効果として、集中力、忍耐力、判断力、礼儀作法の向上が考えられるので、より多くの子どもたちが将棋を楽しみ、その魅力に触れることができるよう、市内小学校への将棋盤、駒の設置について検討します。
質問します。掛川市人生100年時代構想における今後の方針に関して、市で策定が進められている人生100年時代構想の実現に向けて、今後市長は現役世代をどのように考えるか、そして構想のポイントを伺う。
お答えします。健康、学び、働きをポイントに政策に生かす。人生100年時代を考えると、後半生を学び直し、生きがいや働きがいを持ち、充実させることで、現役時代が長く続き、市民の皆さんが生涯現役として活躍されることを願っています。構想のポイントは、健康、学び、働きであり、健康は生涯お達者、学びはリカレント教育など、学校を卒業し就職した後も必要に応じて教育を受けること。ライフスタイルに応じた学び、働きは人生100年の中で何度でも役割を担えることなどが重要と考えています。これらを今後の政策に生かしていきます。
創成会、小沼秀明。質問します。視覚障害者への福祉施策を伺う。掛川市総合福祉センター内、掛川駅から掛川城、商店街、掛川市総合福祉センターへの誘導展示ブロックの整備をいかに進めるのか。また、障害者週間を活用し、障害を持つ方々をより思いやる施策ができないか伺う。
お答えします。意見を聞きながら検討する。視覚障害者の皆さんの意見を聞きながら検討し、より良い歩行空間が確保できるよう努めます。より思いやる施策については、改めて商工会議所や商工会などを通じて、障害者差別解消法を啓発するパンフレットを配布することなどにより、障害の有無にかかわらず、街中で買い物や飲食ができる街づくりにつなげていきます。
質問します。自然災害別の防災を伺う。今後の災害別避難場所設置計画と避難所への自家発電設備、 水の確保をいかに整備していくのか、また県内でも多い1426箇所の土砂災害危険箇所をどう整備していくのか伺う。
お答えします。積極的に対応する。避難場所と避難所の考え方や町協の設立など地域の状況が変わってきているため、新たな避難場所を地域の方々と検討するとともに、地域の資機材などの整備も補助制度などで積極的に支援していきます。また、被害を出さないためには、危険な区域から事前に移転していくことが重要と考え、土砂災害特別警戒区域外への移転促進に資する制度の拡充に向け要望していきます。
その他の質問事項。新天皇祝賀パレードについて。
日本共産党勝川志保子。質問します。小中一体校推進と市内全域の学校再編の関係は。学校の再編は学校配置、地域コミュニティや公共施設マネジメントなど様々な観点を含めた全市的な話し合いをもとに方向を決めていくべきではないか。
お答えします。小中一貫教育と学校再編を同時に進めていく。小中一貫カリキュラムの研究を進め、今後市内全域で小中一貫教育を推進していきます。また学校施設の老朽化や地域による児童生徒の偏り、教員不足などの課題を解決するため、適正規模、適正配置の考え方に基づいた学校再編計画も合わせて検討していきます。市長部局との協議のほか、市民や地域の方々のご意見などを踏まえながら進めていきます。
質問します。市として責任を持った駅前再開発を。駅前再開発は基本計画に沿った市が責任を持つ事業。1965万円もの地代の滞納を積み重ねている東街区事業が成功しているとは思えない。検証のないまま西街区土地売却は無責任ではないか。
お答えします。西街区を整備し、にぎわい創出、地代の滞納は覚書に基づき猶予している借地料であり、平成31年4月から返済されることとなっています。西街区を民間に売却し、民間活力による事業を行うことで、中心市街地のにぎわいが創出され、東街区との相乗効果を期待しています。
その他の質問事項。高齢化の進む中で、市民の命と健康を守るための責任を持った医療・介護体制の在り方について。
共に作る掛川、松浦雅美。質問します。掛川市の防災・減災は、各地で地震や豪雨災害が頻発している。掛川市主催の土砂災害や広域避難訓練の様子を広く他地区の市民にも見てもらう工夫ができないか伺う。
お答えします。視察の案内や実施内容を研修会で報告する。訓練当日はそれぞれの地区で地域の実情に応じた訓練を行っているため、他地区の訓練を見学することが難しい状況です。しかしモデル地区の先進的な訓練は、それぞれの自主防災会を運営していくために大変有意義であるため、今後視察の案内や実施内容を研修会で報告するなど、積極的に新しい視点を地域の訓練に取り入れられるように努めます。
質問します。消防団の在り方は、これまで消防団員の活動は火災予防や消火活動が中心だったが、今後は様々な災害に対応する災害知識と防災スキルを身につけ、災害対応能力の向上を推進するべきではないか。
お答えします。 団員の対応能力を向上させていく。東日本大震災以降、土砂災害や洪水災害などが各地で数多く発生していることから、あらゆる災害に対応できるよう、倒壊家屋からの救助などの実践的な訓練を取り入れています。また、団員のスキルアップのため、県消防学校で現場指揮や各種災害対策、安全管理などの研修を受け、これら教育や訓練で得た知識を活かし、地域住民への訓練指導も行っています。今後もこれまで以上に災害対応が可能な消防団作りに向け、必要な訓練を取り入れ、団員の対応能力を向上させていきます。
市政の会、鷲山義久。質問します。生物資源、水質保全、市役所は、生涯学習の総本山か。国の定住権構想のモデル定住権の指定と生涯学習都市宣言で市は飛躍した。市庁舎は市民住民主体の市政の拠点づくり、21世紀の自治体経営モデルであるか。
お答えします。市民の誇りとなる建築である。市庁舎は住民市民主体の市政を推進する場、市民が生涯学習に触れ合う場などを基本理念としています。生涯学習テラスは共同のまちづくりの象徴として、市民と行政の会議の場としてだけでなく、市民と市民が気軽に意見交換が行われる場としても利用されています。また、市民向けの各種展示やイベント、園児の遠足や小中学生の見学の場所となるなど、大人から子どもまで、庁舎が触れ合いの場として利用され、市民の誇りとなる建築となっていると考えます。
質問します。障害児・障害者の歯科外来診療は？県の補助金は29年度で打ち切りとなった。30年度は5市1町で負担をし、緊急対応した。31年度はどのようにされるか伺う。当事者は期待に瀕する。
お答えします。今年と同様の内容で事業を行う。平成31年度においても、今年度と同様の内容で事業を行い、5市1町で予算措置をする予定です。
その他の質問事項、掛川市自治基本条例と共同のまちづくりについて。
特別委員会調査報告。各委員会において、所管事務の調査を目的に行政視察や講話を実施しました。防災意識向上特別委員会。10月2日講話。震災から学ぶこと。講師気仙大工左官伝承館館長武蔵優子氏。11月30日講話。議員の災害時の行動について。講師特定非営利活動法人高田松原を守る会副理事長千田勝次氏。両氏に掛川市役所に来ていただきお話を聞きました。東日本大震災で被災された武蔵氏は避難所を運営する立場から、千田氏は議会の立場から、当時どのような状態だったかを聞くことができました。今後の施策に生かしていきます。委員長山本幸男。写真は津波の恐ろしさを語る武蔵氏。観光振興特別委員会、8月22日。長野県上伊那郡飯島町。町の活性化を進める住民の事業例。地域おこしの取り組み状況。移住者増加に関する施策について。8月23日、岐阜県恵那市岩村町、岩村城市、 城下町の町並みを生かした観光振興について、体験できるプログラムについて、地元の皆様の指導による染め型紙を活用した型染めを体験することができました。掛川市においても観光客へのおもてなしとして歴史文化を楽しむ体験型観光の充実の必要性を感じました。委員長、大石勇。岩村コミュニティセンターで型染め体験をする議員さんたちの様子の写真があります。議会だより編集特別委員会11月6日東京都あきる野市議会議会だよりの編集について広報校長委員会について11月7日神奈川県小田原市議会広報小田原のリニューアルについて賛否の分かれた議案を掲載し各議員の態度を明らかにするなど、紙面改善を図ってきましたが、視察を通して、さらに読む側の立場になって掲載する記事の検討をすることが重要だと感じました。委員長、鷲山義久。写真は、小田原市の広報担当からお話を伺う様子です。議会日誌、10月。16日火曜日議会運営委員会17日水曜日から19日金曜日文教厚生委員会行政視察福岡県福岡市熊本県熊本市鹿児島県姶良市18日木曜日から19日金曜日総務委員会行政視察新潟県上越市、長野県長野市。19日金曜日、環境産業委員会協議会。23日火曜日、全員協議会。議員懇談会。議員研修会。24日水曜日、防災意識向上特別委員会。観光振興特別委員会。25日木曜日、文教厚生委員会協議会。26日金曜日、議会報告会全体会議。29日月曜日、三遠南進浜松三日日、豊橋道路建設促進議員協議会総会。太田川、原の矢川、治水水防組合議会。29日月曜日、中東園看護専門学校組合議会。浅場地域、淡水防除施設組合議会。30日火曜日、静岡県市議会議長会定期総会。11月、2日金曜日、議会報告会、原野中学校区。5日月曜日、総務委員会協議会。文教厚生委員会協議会。6日火曜日から7日水曜日、議会だより編集特別委員会、行政視察、東京都あきる野市、神奈川県小田原市。8日木曜日、環境産業委員会現地視察協議会。9日金曜日、中東園地区市議会議長協議会。12日月曜日、全員協議会、議員懇談会、議員研修会、議会報告会、坂川中学校区。13日火曜日、議会運営委員会、議員懇談会、防災意識向上特別委員会第一文化会、議会報告会、桜ヶ丘中学校区。14日水曜日、議会報告会、東中学校区。16日金曜日、議会報告会、 非等中学校区。20日火曜日、議会報告会西中学校区。21日水曜日から12月21日金曜日まで、掛川市議会第4回11月定例会。議会報告会大浜中学校区。26日月曜日、議会だより編集特別委員会、総務委員会協議会。27日火曜日、議会報告会北中学校区。29日木曜日、議会報告会大須賀中学校区。30日金曜日、議会運営委員会、防災意識向上特別委員会、観光振興特別委員会。12月10日月曜日、議会運営委員会。17日月曜日、議会報告会全体会議。18日火曜日、防災意識向上特別委員会。20日木曜日、観光振興特別委員会。21日金曜日、議員懇談会。26日水曜日、議会だより編集特別委員会。27日木曜日、議会運営委員会。1月9日水曜日、議会だより編集特別委員会。2月定例会の予定。2月20日水曜日、本会議、施政方針、議案の提案説明。21日木曜日、本会議、議案の提案説明。25日月曜日、本会議、30年度関係議案質疑、委員会付託、常任委員会。3月5日火曜日、本会議、30年度関係議案委員長報告採決。6日水曜日、本会議、会派代表質問。7日木曜日、本会議、一般質問。8日金曜日、本会議、一般質問。11日月曜日、本会議、一般質問。31年度関係議案質疑、委員会付託、常任委員会。12日火曜日、常任委員会。22日金曜日、本会議、31年度関係議案委員長報告採決。意見交換会を行いました。環境産業委員会は、農業委員会の皆様との意見交換会を10月19日に開催しました。昨年度初開催された意見交換会は、有害鳥獣処分費用全量掛川市負担、補助金増額や実施体の発足につながりました。本年は太陽光発電の課題への議論を深め、今後のガイドライン作成に向けた意見交換をしました。環境産業委員会では、森の在り方や活用方法を考えた再生可能エネルギーを今後も調査研究していきます。傍聴席。傍聴前に6階展望台でパノラマを体感しました。私は2年間で5回ほど傍聴しました。傍聴するきっかけは、ある議員さんのお誘いでした。議場は緊張の中、真剣に議論されています。一般質問は一括回答でした。今回は防災対策、新庁舎、共同のまちづくりについて興味があり、拝聴しました。実際傍聴すれば、市長、 議員さんの考え、思いがより分かりやすく、市民の声を議員さんが代弁し、行政に伝えていただけると思いました。傍聴席は緊張とリラックスの雰囲気で拝聴させていただきました。皆様も傍聴席に出かけてみませんか？おすすめします。原田福寺、西山口、葛川区。編集後期。先日、議会だより編集特別委員会にて、東京都あきる野市と神奈川県小田原市に調査研究に行ってまいりました。あきる野市では、議会だよりを全面リニューアルし、関東に取材特集記事を採用し、校長機能強化をしていました。小田原市ではインパクトある表紙を採用し、新しい読者層、30代、40代の獲得を目指していました。両市ともこちらが伝えたい内容を一方的に伝えるのではなく、市民目線に立ち思わず手に取りたくなる、読みやすい紙面作りを心がけていました。そうした姿勢はとても重要であり、掛川市でもすぐできることだと感じました。議会だより編集特別委員会、委員新村浩一。この市議会だよりは、資源リサイクル推進のため、グリーン購入法適合再生紙を利用しています。平成31年2月1日、編集発行掛川市議会、静岡県掛川市長屋一丁目一番地の1、電話 0537-21-1160、http://www.city.kakegawa.jp です。新場がお伝えしました。